招きの御言葉、詩編53編1節から3節。愚か者は心の中で神はいないという。彼らは腐っている。忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。神は天から人の子らを見下ろされた。語る者、神を求めている者がいるかどうかと。彼らはことごとく背き去り、誰も彼も無用のものとなった。善を行う者はいない、誰一人いない。賛美いたします。新聖歌166番、栄光尊厳栄誉、遺構尊厳栄誉。
Yeah.
祈りをお捧げします。主の祈りは前のスクリーンにも、また新聖歌826ページにも書かれておりますので、どうぞそちらをご覧ください。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは司会者が一言お祈りいたします。恵み深い天のお父様、この朝の礼拝を感謝いたします。今日はこの場所に集う兄弟姉妹がいつもより少ないです。お休みを余儀なくされておられる高齢者の方々もたくさんいらっしゃいます。どうかしよう、ただこの中にあなたが臨在くださって集われたお一人お一人を特別な恵みと祝福を持って、また聖霊の満たしを持って臨んでいてくださいますようにお願いいたします。私たちがこの礼拝で生かされるように主はあなたが導いてください。また今この場所に向かっておられる、遅れておられる方々の足を強めて安全にこの場所まで導いてください。そして今日この場所に来ることができないで自宅でライブ配信を通して礼拝している方、あるいはそれもかなわずただ聖書を開いて修法をご覧になって祈っておられる方、あるいはそれもかなわず後々に録音を聞いて礼拝される方、ただその置かれておられるその場所場所で主をあなたを思い、この礼拝を思うとき、この場所と等しい恵みを持って主あなたが望んでいてくださることを信じてありがとうございます。どうぞこの朝必要な御言葉をお一人お一人すべての方々にあなたが届けてくださいますようにお願いいたします。この朝御言葉を取り継いでくださる山本先生を主あなたどうぞ祝福してください。私たちに必要な御言葉を主を山本先生を通して私たちに語ってください。私たちの心を主をどうぞあなたが砕いてくださって、その御言葉に応答することができるように助け導いてください。私たちが本当に主を砕かれた心を持ってあなたの御言葉に従順することができる、そのようなものであるように作り変えてくださいますようにお願いいたします。見える奉仕、見えない奉仕、この礼拝を進めていくためにいろんな方々が奉仕をしてくださっています。どうぞ主よあなたがそれら一つ一つの奉仕を祝福し、またその奉仕に携わる一人一人をあなたが豊かに恵んでくださいますようにお願いいたします。体の弱っておられる方、また心に痛みを覚えておられる方、あらゆる事情の中にあって主よあなたに助けを求めておられる方々を今主よあなたの御手を置いて癒し強めてくださいますようにお願いいたします。すべてを、この礼拝のすべてを主よあなたの御手にお祈りいたします。初めから終わりまで主よあなたのご支配がありますように、感謝主の御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。今も少し話したように今日は休んでおられる方が結構多いと思います。コロナがね、まだまだ沈静化されることなく、まあ、私事ですけれどもうちの会社も、6人の、事務作業をする者がいるんですけど、そのうちの3人がコロナにかかって、来週も多分今月の末まで全員休む。電話に出るだけでももう私も外にはもう出れなくて、 ずっと中にいてくださいと、電話を取ってください、もうそれだけでも手一杯っていう、そういうような状況になっています。皆さんも本当にこれがね、早く、本当に一刻も早くこの状態が正常化して、みんなが顔を合わせて、笑顔で主を礼拝することができるように、どうぞお祈りください。感謝します。それでは賛美をいたします。新聖歌359番、罪深きこの身を、賛美いたします。私たちの信仰告白である使徒信条を告白いたします。使徒信条も前のスクリーン、また新聖歌826ページに記載されておりますのでご覧ください。使徒信条、 我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今月の歌を賛美します。主は素晴らしい。主は素晴らしい、主は素晴らしい、主は素晴らしい、私の聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙5章12節、新約聖書ローマ人への手紙5章12節、お読みいたします。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったのと同様に。ここまで、今日はこの箇所から、全ての人が罪を犯したと題して、山本先生からメッセージを取り継いでいただきます。
皆さん、おはようございます。今週途中で府知事がね、高齢者の外出自粛のことを言われたので、礼拝どうなるかなって本当に心配になりましたけれども、でも今日ね、皆さん集まられて、またオンラインを通して礼拝に出られていることを本当に感謝いたします。もう聞き慣れている人も多いと思うんですけれども、聖書はですね、人は皆罪人だっていうふうに言うんですね。よくこれ聞き慣れた、これも表現かもしれませんけど、外国人の宣教師の人がですね、昔ですね、義人はいない、外国人の宣教師の人がですね、これちょっと面白い話なんですけども、あるご婦人の方と挨拶をするときにですね、婦人会の集まりだったんです。婦人会の集まりのときに、この集まりには美人がいない、一人もいないっていう言葉を言ったんで美人はいないの間違いなんですけども、それを聞いた途端に夫人の皆さんがさーって凍りついたと、まあ、ただただ、まあ、言い間違いの違いなんですけれども、そんな笑い話が結構有名なんです。美人はいない、一人もいない、まあ、まさにローマの手紙にある、誰も良い人間はない、正しいことを行える人間はいない、これはもう聖書に書かれている名言の一つですよね。 でもこの罪人という概念、私たちの理解している罪人というのはこう人を殺める犯罪者とか、あるいは人を貶めたり騙す悪人、まあ最近は詐欺が多いので詐欺師って言葉も、まあ、子供たちも知っていると思いますけれども、まあ、そういう人たち、そういう悪人と全部一緒くたにされてですね、罪人とみなされるのはなんか少しこう心外に思われるかもしれません。みんな罪人、でも私人を殺めたり人を傷つけたりしていません。なぜならこの罪概念、多くの人たちのこの概念は法律に定められた社会秩序を守っているからです。難しいんですけれども、社会秩序を守っていることが、まあ、大事であって、それを守れない人が罪人、法を犯し安寧秩序をこう乱す、どっちかというと社会の中での少数の人たちが罪人の定義なんですよね。だから私は罪人じゃありません、私そんな法に触れるようなことをしていないと多くの人が考えるわけです。しかし聖書の定義する罪人とはそうじゃないんです。社会の秩序を乱す人間たちに限定していることじゃない。人間は生まれつき罪人なんだと聖書は私たちに語っておられるわけなんです。先週先々週と、まあ、罪のことについて語りました。なかなか聞きにくい、あんまり心が痛くてですね、あまり聞きたくないという内容かもしれません。アダムから始まった罪の性質、アダムがその禁断の果実を食べたことによって、その違反を犯してしまったことによって罪が始まった、その概念は、遺伝子は全て人間の中にあるものです。誠の神様を知ろうともせず自分を第一に考える、それが聖書の言う罪です。小さい時からそれがとても分からなくて悩みでした。罪って何だろうか、僕の罪は、私の罪って何だろうか、嘘をついたから罪、人を傷つけたから罪、気がつかないで犯していることが罪、事柄が罪、そうじゃないんですよね。もしそうならば、生まれたての赤ん坊は罪人に当たらないはずです。純粋無垢で生まれてきてるわけですからね。赤ん坊は罪人じゃない。だんだん意識が芽生えてきて、何歳ぐらいからなのか分かりませんけれども、だんだん悪さをするようになってきて、そうすると罪というふうに言われるのかな。でも聖書はそうじゃない、生まれ持った罪人だ。私たちは皆アダムの子孫のゆえに罪の性質を持って生まれてきたということなんです。教会の中には、信仰者の中には、自分を律して自分に厳しく熱心になろうとする人たちも多くいます。そういう人を見るとなんとなくモヤモヤとした気持ちになる。私はそこまでなれない、熱心になれない、なんとか頑張って熱心になろうとしてもなれず、神様を喜ばせることができない、葛藤に苦しむわけです。これ私だけなのかな、他の人はどうなのかな、みんなこの葛藤に苦しんでいるわけです。クリスチャンであれば得たいと願う、 清さ、清い気持ち、ああ神様に近づきたい、清い気持ちになりたい、その気持ちがちょっと芽生えたらなかなか長続きすることができない。キャンプとか修養会とかそういうこう正解とかに出て、せっかく良い話を聞いて恵まれた、信仰の友達とこう語り合うことができて、祈り合うことができて、ああこの時間が充実した、あ賛美集会でもそうですよね、賛美集会でも恵まれた、ハレルヤ本当に素晴らしかった、なんか少し気持ちも軽やかになって、足取りも軽くなり、少し清くなったような気持ちになる。でも普段に戻ると、普段の生活に戻るとまた元通りに戻ってしまう。それは次の誘いなのです。みんなここを通ってる、どうして私だけこうなれないんだろうか、どうして清い気持ちが長続きしないんだろうか、それこそが現在というもの、私たちが罪を抱えているがゆえにのことなわけです。さて、食べてはならないと言われた戒めを破ったアダムといえば、彼らのその犯した罪に対する罰は楽園を追い出されたことだけではありませんでした。彼らが永遠に生きることができましたけれども、その彼らに対する、罪の罰は肉体の死が言い渡されました。アダムの子孫にあたる私たちは罪のゆえにやがて死ぬ時がやってくる。もうこんなこと当たり前のことで、生まれてから必ず死ぬことは分かっている。長いか短いか、早いか遅いかの違いだけであって、それは子供でも分かっている。でもあえて言うまでもなく、縁起でもないと言われそうですけれども、人間は皆等しく死ぬことが決まっているわけです。私たちは長ければそれが幸せだと感じ、短ければそれを不幸だというふうに感じる。でもみんな等しく人間はいつか死を迎える時がやってくるわけですよね。それは罪のゆえに、神様への不従順のゆえに、私たちは皆死ぬのだと聖書は語っておられるんです。しかし感謝なことに、私たちの主イエス様は罪のゆえに死んだ人々を救い、新たな命を与えてくれた。これが福音なわけです。私たちは必ず死ぬ時が来る。それが年を取ってから死を迎えるのか、若い時に死を迎えるのか、それは違いがあるの。肉体の死を迎える時が来る。でも感謝なことに、私たちの主イエス様は私たちに新たな命を与えてくださり、新たな体をいただいて新しい生活が始まる。十二節を要約するとこうなります。アダムの罪によって全ての人間が罪人となり、みんなが死ぬことになりましたが、イエス様の犠牲によって全ての人間は義と認められ、神様との関係も回復し、やがて生かされるようになったということです。一般的な概念として、罪人が法的な裁きに遭うのは、まあ、当然、社会秩序を守るためには当然のことと私たちは考えます。悪いことをした人間は罰せられなければいけない、 その刑の重さはそれぞれあるけれども、被害者の気持ちを考えると罰せられるのが当然と私たちは考える。人を殺めた人間は償いをしなければいけないですし、人を騙した者は賠償をするべきだというのが社会通念というものです。ところがですよ、神様に逆らったはずの罪人は何の償いもなしに許されたと聖書は言うんです。今のことを考えてみると普通じゃありえないことですよね。償いなく神様の前であろうと人の前であろうと罪は罪として償うのが当然、賠償するのが当然。しかし神様はこの罪を許したという、普通じゃありえない、あってはならないことです。もし罪人が無罪で許されてしまったら社会秩序が乱れてしまう。神様の霊的な世界だってそう。罪人がただ理解もせず償いもせずに許されてしまったら神様の霊的な世界の秩序が乱れてしまう。しかし私たちの神様はご自分の御子を身代わりにしてまで全ての罪人を救ってくれた。箇所によっては全ての人というふうに言いますけれども、全ての罪人を救ってくれたというのが福音なんですね。私たちもその一人なんです。ローマ人の手紙の5章を今読んでおりますけれども、少し前の8節でパウロはこのように言っています。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって神はご自分の愛を明らかにしておられます。これまで自分が罪人であることを意識していた人も、意識してこなかった人も、罪人を救うためにこの世に来られた救い主イエス様の存在を片時も忘れてはいけないわけです。私が何か可愛いからイエス様が来てくださった、救いのために地上にやってきてくれたのではない。私が罪人だからイエス様が地上にやってきてくれた、そこに神の愛があるわけです。私たちはそのようにしてかの日に洗礼を受け、信仰告白をし洗礼を受けられたと思います。そして私たちは 今やクリスチャンと呼ばれるようにまでなりました。それから何年何十年と年数が経たれています。でも罪許された私たちは今なお罪の現実を抱えて生きています。神様に許してもらった、イエス様の十字架によって許してもらった、その罪にさらに 上積みするように罪が重なる、これが罪の現実です。神様の清さに近づきたいと思う、近づこうとしても近づくことができず、なかなか自分を悔い改めようともしない罪の性質と、また故意じゃないかもしれませんけれども、神様が命じられたことを怠ったり禁じられたことを破ったりする罪っていうものがあると思います。確かに、じゃあクリスチャンの中には立派に自分を律する人もいれば、平気で罪を重ねる人もいます。確かに私たちは罪許されて神の家族に加えられましたが、その反面今なお罪を抱え罪人でもあるのです。 クリスチャンにおいての教会生活においての長短はありますけれども、みんなその現実を抱えて生きているのです。日本の中ではクリスチャンっていうのはとても何でしょうね、いい人たち、評価がとても高い人たちの、ように思われるそうです。クリスチャンは清廉潔白で貧困法制だという先入観と評価、これはもう明治時代ぐらいからこう始まったというふうに言われていますけれども、その評価は誰に伝えられたわけでもなく、まあ、私たちを苦しめる時があります。教会に行っている人はいい人間、道徳的にも、そして生き方も筋がしっかりと通っている人間で、こういう先入観が私たちを時々苦しめることがある。自分がクリスチャンであることを明かせない動機にもさせます。え、あなたがクリスチャンなのって、まあ、大抵は言われないんですけれども、そう言われることが怖い、だからクリスチャンであることを明かせない、そういう方がとても多いと思います。未信者の人からは、これもよく言われるんですけれども、こう教会に来る信者さんたちはみんな立派な人たちなんで、私なんてとても恐れ多くて、こう教会の敷居をまたげない、まあ、言い訳にしている言葉なのかもしれないんだけど、その中にいくつかちょっとこうキーワードがあって、教会の人たちは立派、私は俗人だから教会には来れない、一人二人じゃないんですよね、結構そういう声を聞く。ああ、クリスチャンのやっぱりイメージってやっぱり良いんですね、今でも。だからせめて日曜日だけでも立派に振る舞おうとするクリスチャンたちも多いと思うんです。しかし現実に私たちは今なお罪を抱えて生きる罪人なのです。神様の恵み、イエス様のお情けもあって、かろうじて救いに入れていただいただけのことなのです。本当に素晴らしい。救われたことに決して油をかいてはいけないし、恩義に報いるべく清さを目指すことが求められているのです。ところがそういう志をくじく罪の思いがあります。したいと思うことができず、かえってしたくないと思うことを繰り返している、それがクリスチャンたちの現実です。パウロも自分の心情をこう表しています。この同じローマの手紙の7章の19節あるいは21節から23節を読みます。私はしたいと思う善を行わないで、したくない悪を行っています。そういうわけで善を行いたいと願っている、その私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。何を言おうとしているのか。パウロのような素晴らしい伝道者、良い働きをし、異邦人、ね、各地に教会を起こした素晴らしい伝道者にあっては、あまりふさわしくないと思われる赤裸々な告白に思いませんか。普通ならこんなことは人前では言わない、ね、心の中で思っていてもそれを人前では言わない。でも彼は赤裸々に言っている。あるいはね、その後に弱気とも見える発言、私は本当に惨めな人間だと自分で自分のことを言っている。クリスチャンは立派でなければいけない、クリスチャンは良い行いをいっぱいしなくちゃいけない、 さっき言ったように清廉潔白で貧困法制でなければいけない。それをガラッとひっくり返すような言葉ですよね。したいと思う善が行えない、むしろしたくない悪を、パウロ先生だってそういう現実を抱えている。簡単なものじゃない。罪の現実はいかに私たちにとって重たいものかと思わされます。私は本当に惨めな人間ですと、こうパウロが言うんですけども、そこでこう言うんですね。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。その答えははっきりしているわけです。主イエス様です。やっぱり私たちは何が何と言おうと主イエス様しかいないのです。おこぼれに預かろう、お情けに頂戴しよう、そう言われても私たちは主イエス様しかない。主イエス様によって私たちは何とか救いに入れていただき、堂々と胸を張って神の家族クリスチャンだと誇ることができる。だからどんなに清さを追い求めようとも、罪にとらわれている私たちを救ってくれるのはやはり主イエス様なんです。ですからイエス様を通して誠の神様に感謝を捧げたいものです。私たちは聖書を通じて自分のうちに罪が宿っていることを知りました。この罪は社会倫理上の罪ではありません。誠の神様への不従順の罪です。罪に堕落したアダムのゆえに私たちもまた罪人であり、神のことよりも自分のことを優先しています。自分が信徒の時のことを思い出します。自分はどれだけ熱心だっただろうか、そんなことは言えない。礼拝のところに座りながらお昼のことを考えていたり、その午後のこと何をしようかということを考えていた。惨めな罪人です。しかし慈愛なる神様はご自分の御子をさえ惜しまず、私たちの身代わりとして罪を背負われた。彼への打ち傷によって私たちは癒され、神の家族であるクリスチャンに私たちは加えられました。本当に感謝なことです。私が何か良いことをしたから、私が何か神様に気に入られることをしたから神の家族に選ばれたわけじゃない、加えられたわけじゃない。ただただ神の恵みにより、憐れみにより私たちは選ばれ救われた。しかし今なお私たちは罪の現実を抱えて生きています。ああ神様感謝です、救い入れていただいてありがとう、でも私は今もなお現実を抱えています。清さを追い求めようとせっかく頑張っても清さを実現することができず、不甲斐なさを感じていますけれども、しかし内なる聖霊が私たちを励ましてくださるので、なんとか歩めている状況です。3歩進んで2歩下がるような、もしかしたら信仰の歩みかもしれませんけど、しかしその歩みでさえも少しずつ神様の清さに向かっている。それは内なる聖霊の力なのです。ですから私たちは諦めず、日々御言葉に祈りながら永遠の命に至る道をこれからも歩み続けたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今朝も御言葉をありがとうございます。すべての人が罪を犯した、何ともそれを聞くと消極的な気持ちになる。私も罪人だという理解はしているけれども、心の底からそれをアーメンと思えない、それぐらいに 罪の話はあまり喜ばしいものではないかもしれません。しかし事実あなたは私たち、そのような私たちをも救いに入れていただき、クリスチャンに加えてくださったことを心から感謝いたします。世の人たちは私たちを聖廉とか品行方正というふうに思いますが、それは主にあって、イエス様にあってそのように見えるのかもしれません。それもまた恵みであることを感謝いたします。私たちは何も人の前で誇れるものはありませんけれども、ただイエス様の恵みによって救われたことを誇り、そして私たちを周りの人に証ししていくことができるようにどうぞ強めてください。清さに向かって歩みたいと思いますが、なかなかその歩みは父として進まず、もどかしい思いもいたしますが、しかしどうか私たちをあなたの望まれるように変えてくださり、整えてくださり、歩ませてくださいますよう心からお願いをいたします。あなたのなさることは本当に素晴らしく、あの十二弟子でさえも聖霊を受ける前の彼らは本当に、訓練を受けながらも自分たちのことしか考えておりませんが、考えていませんでしたが、しかし聖霊を受けてからの彼らは本当に主のために、教会のために自分を捧げて歩き出しました。神様、今日の教会をどうぞ祝してくださり、私たちの目の前に置かれているさまざまな困難をも信仰によって乗り越える力を与えてくださいますよう、よろしくお願いいたします。感謝をいたします。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。感謝します。それでは、主に感謝して賛美をお捧げします。新聖歌の266番、罪咎を許され、これを賛美したいと思います。
罪咎を許され、神の子となりたる、我が魂と、主に全く従い、安きえし我が身に天つやの歌声響けくる心地す、いもすがら明かしせ、主を褒め、見救いは 救いは屈しと
それでは感謝の献金の時を持ちたいと思います。献金は神様に対する感謝を表すものです。ですからよくわからない方、またよく理解ができない方は袋が回ってもそのまま後ろに袋を回していただいて全く問題ありませんからよろしくお願いします。係の方よろしくお願いします。
お願いします。神様は常日である私たちを愛し救ってくださり新しい命を与えてくださったことをイエス様の栄に本当に感謝します。私たちは自分の罪も分からないようにあなたから離れておりあなたの愛によってただ生かされている存在です。あなたに近づきたいと思っておりますが罪が妨げている現実もあります。主よ私たちのうちに与えてくださった聖霊によって私たち一人一人を強めてくださりあなたの喜ばれる子供としてこれからも生涯共に歩き導いてくださいますようにお願いします。本当にイエス様の上に救われていることを感謝します。今私たちは本当にあなたから多くのものをいただいております。あなたにお返しします。自分をお返します。お捧げします。あなたが喜んで用いてくださることを信じて感謝します。この祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。
アメン。どうぞお立ち上がりください。新生歌63番、そして山本先生に祝祷していただいてこの礼拝式を終わっていきたいと思います。
お捧げいたします。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。アーメン。
どうぞお座りください。